皆さんおはようございます。定刻前ではございますが、ただいまから総務常任会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。大竹隆一委員から都合により本日の会議を欠席する旨の届出がありました。なお傍聴はあらかじめ許可してあります。本日は本委員会が構成され初めての委員会ですので、私から一言ご挨拶申し上げます。おはようございます。この度、総務、常任長のに指名をいただきました青木和也であります。執行部の目指される新しい高崎の骨格をなす、重要な委員会であると認識をしております。私も微力ではございますが、自由活発な委員会運営とスムーズな委員会運営に向けて、誠心誠意全力で取り組んでまいる所存でございます。執行部の皆様、そして坂瀬川副委員長をはじめとする委員会メンバーの皆様、そして事務局の皆様のお力をお借りできますように心からお願いを申し上げ、言葉はとどめませんがご挨拶に返させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。次に坂瀬川義久副委員長、ご挨拶をお願いします。
はい、皆さん改めましておはようございます。去るですね、5月16日に開催されました当委員会におきまして、議員皆様のご推挙を頂戴し、副委員長に就任いたしました坂瀬川義久でございます。青木委員長を補佐してですね、しっかり1年間職務を果たしてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
それではここで執行部を代表して市長からご挨拶をお願いします。市長。
総務常任委員会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。青木委員長さん、坂瀬川副委員長さんをはじめ委員の皆様方には大変お世話になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。この後担当の部局長から本委員会の所管における今年度の主な施策事業につきましてご説明させていただきます。委員の皆様方には特段のご指導ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げまして、必ず簡単ですが開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。
次に兵頭副市長及び曽根副市長から一言お願いします。兵頭副市長。
お世話になります。副市長の兵頭公康でございます。よろしくどうぞお願いします。
曽根副市長。
同じく副市長の曽根光弘です。よろしくお願いいたします。
続いて各部局長から所管課長の紹介を順次お願いします。まず総務部長お願いします。
総務部長の水井英二です。よろしくお願いいたします。それでは総務部の次長及び所管課長を紹介いたします。総務部次長の津久井光明です。
よろしくお願いします。
秘書課長の岩森玲介です。
よろしくお願いします。
企画調整課長兼コンプライアンス室次長の加藤雄二です。
よろしくお願いします。
防災安全一課長の塚越隆文です。
よろしくお願いします。
防災安全二課長の古谷香織です。
よろしくお願いします。
職員課長の深尾浩二です。
よろしくお願いします。
情報政策課長の佐藤正樹です。
よろしくお願いします。
国際課長の上原勝文です。
よろしくお願いします。
文化課長の吉田直人です。
よろしくお願いします。
文化課美術館副館長兼事務長の深井恵子です。文化課占領植物園次長の猪狩恵子です。
よろしくお願いします。
スポーツ課長の湯浅昭久です。
よろしくお願いします。
広報課長の田中美幸です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に財務部長お願いします。
財務部長の天田義久です。どうぞよろしくお願いいたします。財務部の所管課長を紹介いたします。財政課長の矢口聡です。
よろしくお願いします。
関財課長の笠原信之です。
よろしくお願いします。
市民税課長の高橋博之です。
よろしくお願いいたします。
産税課長の井上秀光です。
よろしくお願いします。
納税課長の金沢大作です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ
次に倉渕支所長お願いします。
レイ倉渕支所長の小峰義江です。どうぞよろしくお願いいたします。倉渕支所の所管課長を、紹介いたします。地域振興課長の鈴木勲です。
よろしくお願いします。
税務課長の桜井和弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ
次に三郷支所長お願いします。
はい、
三郷支所長の大山文雄です。よろしくお願いします。三郷支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の藤岡努です。
よろしくお願いします。
税務課長の黒崎恵理子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ
次に群馬支所長お願いします。
はい、レイ群馬支所長の山田文人です。群馬支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の木村正人です。
よろしくお願いします。
税務課長の白田義則です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ
次に新町支所長お願いします。
レイ新町署長の小野沢俊彦です。よろしくお願いします。新町署の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の小山和弘です。
よろしくお願いします。
税務課長の森田昭子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ
次に春名所長お願いします。
はい、春
春梨署長の高橋弘樹です。どうぞよろしくお願いします。続きまして春梨署の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の門倉直樹です。
よろしくお願いします。
税務課長の小見和秀です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
次に吉井署長お願いします。
はい、吉井署長の田代裕二です。よろしくお願いいたします。吉井署の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の中澤勝です。
よろしくお願いします。
税務課長の田村勝弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。はい、
次に会計管理者お願いします。
はい、会計管理者の星俊直です。よろしくお願いします。会計課の所管課長を紹介いたします。会計課長の井田康彦です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次に選挙管理委員会事務局長お願いします。
選挙管理委員会事務局長の水井英二です。よろしくお願いいたします。選挙管理委員会事務局の所管課長を紹介いたします。選挙管理委員会事務局次長の鈴木博史です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。はい、
次に監査委員事務局長お願いします。
はい、監査委員事務局長兼事務局次長の渋沢康之です。よろしくお願いいたします。
次に消防局長お願いします。はい、
消防局長の神田昭弘です。よろしくお願いします。消防局の所管課長を紹介いたします。消防局次長の小林和彦です。
よろしくお願いします。
総務課長の小池一郎です。
よろしくお願いします。
予防課長の高橋健二です。
よろしくお願いします。
警防課長の吉井守です。
よろしくお願いします。
救急課長の小田川明です。
よろしくお願いします。
通信指令課長の江住明弘です。
よろしくお願いします。
高崎中央消防署長の樋口千恵美です。
よろしくお願いします。
高崎東消防署長の深澤信人です。
よろしくお願いします。
高崎北消防署長の小野関時雄です。
よろしくお願いします。
安中消防署長の篠原博則です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
以上で職員の紹介は終わりました。それでは本日の議題に入ります。令和7年度の主な施策事業について各部局長から順次説明をお願いします。なお説明は簡潔明瞭にお願いします。それでは総務部長お願いします。
はい、総務部の令和7年度の主な施策事業につきましてご説明を申し上げます。総務部は秘書課、企画調整課、コンプライアンス室、防災安全1課、防災安全2課、職員課、情報政策課、国際課、文化課、美術館、占領植物園、スポーツ課、広報課で構成をされております。資料の3ページをご覧ください。令和7年度の主な施策事業でございますが、企画調整課では高崎市第6次総合計画など各種計画の進行管理や移住支援金の給付をはじめ移住定住の促進に関する事業、クラブ地英語村の運営に関する事業を実施するとともに、共同教育研究センターの準備事業等を実施する高崎経済大学の運営を支援いたします。コンプライアンス室では職員の法令遵守コンプライアンスの推進を図ってまいります。防災安全1課および2課では地域防災計画に基づく各種事業の推進を図るとともに、避難所における生活環境の確保に向けた取り組みを行ってまいります。情報政策課では基幹情報システムの標準化対応などデジタル化の推進を図るとともに、セキュリティ対策の取り組み、国勢調査をはじめとする各種統計調査を実施いたします。4ページをご覧ください。国際課では外国人の生活支援といたしまして、外国人相談支援センターを運営するとともに国際交流を推進してまいります。文化課では高崎シティロックフェス等の開催や伝統文化の館の運営、各美術館や占領植物園における企画展や講習会の開催など文化活動の支援や振興を図ってまいります。スポーツ課では第13回春名山ヒルクライム in 高崎など各種スポーツの振興や障害スポーツ及び国際スポーツイベントの開催を支援するとともに、令和11年に開催される国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会の準備を進めてまいります。5ページをご覧ください。広報課では広報事業といたしまして、広報高崎の発行や市公式 SNS による市政情報の発信、ラジオ高崎の難聴解消の取り組みへの支援を行うとともに、高崎ブランドシティプロモーションといたしまして、本市の地域資源の知名度やブランド力の向上を図ってまいります。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に財務部長お願いします。
はい、財務部の主な施策事業についてご説明申し上げます。資料の6ページをお開きください。本委員会における財務部の所管課は財政課、関財課、市民税課、資産税課、納税課です。財務部における令和7年度の主な施策事業は安定した財政基盤維持への取り組みでございます。財政課におきましては施策推進を担保する健全財政の確保および財政公表の推進、関財課におきましては公有財産の総括、庁舎および公用車等の適正管理、市民税課、資産税課、納税課におきましては適正な課税事務および市税収入等の確保対策の推進についてそれぞれ取り組むことといたしております。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に倉淵署長お願いします。
倉淵署の主な施策事業についてご説明いたします。資料の7ページをお開きください。倉淵署は地域振興課、税務課で構成されています。倉淵署の令和7年度の主な施策事業は1の、高崎花火コンクールをはじめとした地域振興事業への取り組み、2の、文化事業への取り組みでは倉淵山並祭など地域のイベントへの助成や地域間交流、文化活動への支援など地域の活性化に取り組んでまいります。3は税務課で適切な課税および収納に努めてまいります。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に三里署長お願いします。
伊佐渡支所の主な施策事業についてご説明をいたします。資料の8ページをお開きください。本委員会における伊佐渡支所の所管課は、地域振興課、税務課です。伊佐渡支所における令和7年度の主な施策事業は、1の地域振興事業への取り組みから、3の適正な課税及び収納への取り組みとなっています。このうち1の地域振興事業への取り組みでは、地域に根ざしたイベントである箕輪城祭り、箕輪の里の狐の嫁入りを主催する各実行委員会に対しまして、支援を行ってまいります。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に群馬支所長お願いします。
はい。群馬支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の9ページをお開きください。本委員会における所管課は地域振興課と税務課です。令和7年度の主な施策事業は、1の地域振興事業への取り組みから、3の適正な課税及び収納への取り組みとなっております。そのうち地域振興事業への取り組みでは、地域づくり活動協議会の活動を支援し、地域づくりに対する市民の意識高揚と推進を図ってまいります。以上で群馬支所の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に新町支所長お願いします。
はい。新町支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の10ページをお開きください。本委員会における新町支所の所管課は地域振興課、税務課です。新町支所における令和7年度の主な施策事業は、1の地域振興事業への取り組み、2の新町駐屯地との連絡調整、3の収納への取り組みとなっております。3の新町防災アリーナに関すること、4の適正な課税および収納への取り組みとなっております。このうち1の地域振興事業への取り組みといたしまして、地元の地域づくり活動協議会に対する支援を行ってまいります。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に春名所長お願いします。
はい。春名所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の11ページをお開きください。本委員会における春名所の所管課は地域振興課、税務課です。春名所における令和7年度の主な施策事業は、地域振興事業への取り組み及びスポーツイベントへの取り組みでございます。このうちスポーツイベントの取り組みでは、各種スポーツイベントの開催を通して、春名地域、また高崎を広く PR するとともにですね、地元市民の協力のもと、活力あるまちづくりを推進してまいります。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に吉井所長お願いします。
吉井支所についてご説明いたします。12ページをご覧ください。本委員会における吉井支所の所管課は地域振興課、税務課です。主な施策事業は1の地域振興事業への取り組みから、3の適正な課税および収納の取り組みとなっております。このうち地域振興事業への取り組みといたしまして、地元の地域づくり活動協議会に対する支援を行ってまいります。以上です。よろしくお願いいたします。
次に会計管理者お願いします。
はい。会計課の主な施策事業についてご説明いたします。資料の13ページをお開きください。会計課における令和7年度の主な施策事業は、会計管理で、現金有価証券の推移と保管及び運用、現金財産の記録及び管理、また収入支出関係帳簿の確認及び決算の帳票等となっております。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に選挙管理委員会事務局長お願いします。
はい。選挙管理委員会事務局の主な施策事業につきましてご説明申し上げます。14ページをご覧ください。令和7年度の主な施策事業は、今年度執行予定の第27回参議院議員通常選挙の適切な執行に合わせて、倉淵、春名、吉井地域において移動期日前投票所の開設を実施いたします。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に監査院事務局長お願いします。
はい。監査院事務局の主な施策事業についてご説明いたします。資料の15ページをご覧ください。監査院事務局は一事務局単独の組織でございます。令和7年度の主な施策事業は、年間監査計画に基づき監査等を実施するもので、 1の定期監査以下、記載の通りの監査、検査、審査を実施いたします。定期監査におきましては、対象各課の財務事務執行状況の適否だけではなく、事業の効率性や成果などにつきましても監査してまいります。以上で、説明を終わります。よろしくお願いします。
次に消防局長お願いします。
はい、消防局の主な施策事業につきましてご説明いたします。資料の16ページをお開きください。消防局は総務課、予防課、警防課、救急課、通信指令課、高崎中央消防署、高崎東消防署、高崎北消防署、安中消防署で構成されています。消防局における令和7年度の主な施策事業は、1の非常備消防のうち消防団のさらなる充実強化です。今年度事業といたしまして、吉井方面隊第一分団詰め所の整備を進めております。また、消防団車両の充実を図り、地域防災の強化に努めてまいります。2の常備消防につきましては参考に記載しております。引き続き住民の安全安心のために全力で取り組んでまいります。以上で令和7年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。令和7年度高崎市功労者について説明をお願いします。秘書課長。
はい、お配りをさせていただいております資料をご覧ください。令和7年度高崎市功労者につきまして表彰を受ける方が決まりましたのでご報告をさせていただきます。本年度は8部門にあたりまして延べ91人の方を表彰させていただくことになりました。1枚お見送りいただき1ページをご覧ください。功労者表彰該当基準の一覧でございます。ここに掲げております各区分の基準に基づきまして各部局において確認し功労者を決定させていただいたものでございます。なおこの基準につきましては高崎市功労者表彰条例および同施行規則に規定されているものでございます。次に裏面の2ページをご覧ください。表彰該当者の内訳でございます。本年度は公平委員から寄付者まで8部門延べ91人の方が表彰を受けられます。表彰該当者のお名前等詳細につきましては3ページ以降の名簿の通りでございます。なお表彰はそれぞれの団体における総会や表彰式等において実施させていただきます。以上誠に簡単ではございますが令和7年度高崎市功労者についての説明とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。ご会員。
今年も功労者表彰大勢の方が対象となりまして本当に、ありがとうございます。まあ、功労者を受ける方は日頃ですね長年本当に活躍をしておる方ばっかりでございまして本当に感謝の限りでございます。で今年も、寄付者がお二人いらっしゃるということで本当に、まあ、ありがたい限りでございますが寄付者どんな寄付をいただいたのか差し支えなければお願いしたいと思います。
秘書課長。
お答えいたします。寄付者については2名でございますが内訳が、絵画の寄付が1名土地の寄付が1名でございます。寄付者の1人目、岡本様からは絵画6点、ノルウェー出身のラインハルト・サビエの作品が5点、高崎出身の鶴岡正夫の作品が1点をご寄付いただいたもので評価額は1100万円となります。高崎市美術館で2020年4月から6月に開催された企画展に今回ご寄付いただいた絵画を出品していただいた縁から市美術館にご寄付をいただいたものでございます。寄付者の2人目関口様からは倉賀野町にあります国指定史跡の大鶴巻古墳の一部土地3041平米につきましてご寄付いただいたもので評価額は5227万円となります。史跡の保存と活用に役立ててもらいたいとのことでご寄付をいただいたものでございます。以上でございます。
ご会員。
はい、ありがたいご引きをいただいて本当に素晴らしいことだと思います。まあ、ぜひともその心に応えて有効に活用していただくようにお願いいたします。終わります。
他にありませんか。中島委員。
はい、まず 1点だけちょっとお伺いします。まず厚労者の方には心より敬意を表したいというふうに思います。で、これ消防団員の方からちょっとご意見を伺ったんですが、その今消防団員の方お住まいの住所の管轄の分団じゃなくて他の分団に所属している方もかなり増えているというふうに聞いているんですけれども、まあそういったところで住所とはまた別にですね、分団を明記していただければなというお話をいただいたんですが、その辺について可能かどうかちょっとお伺いしたいと思います。
秘書課長。
はい、分団につきましては記載可能となりますので、そのように改めていきたいと思います。以上でございます。
中島委員。
はい、すみません、よろしくお願いいたします。以上です。
ここね、他にありませんか。なければ本件を終結いたします。以上で報告実行を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい、その他はございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。ニークライン。
1点だけ簡潔にちょっとお願いしたいです。ガバメントクラウドの、運用について、本市で現在どの業者に委託しているのかと、また規約の範囲、そしてシステムの管理、データの保管等、責任の分担の明確化というのを、本市としてどのように整理されているのかちょっと聞かせてください。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。ガバメントクラウドの利用につきましては、本市がクラウドサービス提供事業者と直接契約を結ぶのではなく、デジタル庁との契約を通じてガバメントクラウドを利用する形となっております。また本市が利用するクラウドサービス提供事業者は、デジタル庁と契約を結んでいるアマゾンウェブサービスおよびオラクルクラウドインフラストラクチャーとなります。なお、ガバメントクラウドの責任分担につきましては、トラブルがガバメントクラウドのハードウェアやインフラに起因するものにつきましては、クラウドサービス提供事業者の責任となり、システムの運用に起因するものにつきましては、本市の責任となります。以上でございます。
ニクライン。
はい、ありがとうございます。ガバメントクラウドの企業が、国のデジタル庁のところで、アマゾンと、オラクルということで、地方の自治体の、住民の情報とかがですね、やっぱり外資系の企業に委託っていうのが、やっぱりすごい僕は危機感を持ってるんですけども、国が進めてるんで、これは仕方がないというのが一つなので、しょうがないと思います。で、あとこの自治体 DX の推進というのは、自治体の、業務の軽減の負担というのを掲げて、国がやってるんですけど、実際にこれが職員の負担とか、自治体のコスト削減になっているかというのは、多分これは決算後になってくると思いますので、またそのあたりは聞いていきたいと思いますので、今後ともまたよろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。荒木委員。
はい、行政のデジタル推進の関係で確認の意味でまずですね、電子決済率が直近でどの程度まで進捗しているのか数値を確認したいと思います。お願いします。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。電子決済につきましてはペーパーレス化によるコスト削減や電子効率化の観点から本市でも積極的に推進しているところでございます。令和7年4月における電子決済の利用件数は5294件で、利用率は 29.6% となっており、前年同月の4570件、24.8% と比較して、724件、約 1.2 倍に増加しております。今後も職員に対して、電子決済の活用を促し、さらなる業務効率化を推進してまいりたいと考えております。以上でございます。
ある委員。
はい、ありがとうございます。決済率としては進捗しているということですけども、まだ全体3割ですので、まだ伸びしろがあるかなと思います。引き続きご努力いただきまして、先ほどちょっと話題にも出ましたけども、クラウドサービスも始まってくるそうなので、ぜひ積極的な展開をお願いしたいと思います。で、続きましてですね、ちょっとインターネット環境、行政におけるインターネット環境について、確認の意味でもお聞きをしたいと思います。行政のインターネットは、いわゆる我々一般が認識しているインターネットの世界と、 まあ、仮想ウェブネットみたいなものと、まあ、2つですね、あの行政の中にはあるんだというふうに思うんですけども、まあ、この辺の環境が今行政の中で高崎市役所の中でどのような形で今運用されているのかをまず確認でお聞かせいただきたいと思います。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。インターネット端末につきましては全庁の各課に対してインターネット専用のノートパソコンを400台配備しております。それに加えて先ほどお話にありましたように、正規職員および再任用職員を中心とした2600人に対して自責のイントラ端末からインターネットを利用するいわゆる仮想環境ですね、仮想ブラウザのライセンスを付与しております。以上でございます。
荒木委員。
はい、ありがとうございます。まあ、行政のインターネット環境は情報漏洩の、まあ、危険がいつも背中合わせなので、まあ、なかなか難しい面があるのは承知しています。ただインターネット専用端末が400台ってことですので、まあ、単純に言うと1家に1台しかないという状況だというふうに思います。で、仮想空間の方もですね、今、まあ、課長まさに答弁された通り正規職員と再任用職員だけが使える状況であって、まあ、事務の最前線には会計年度入用職員の皆さんも、まあ、揃っているわけでして、まあ、こういった方々、まあ、一部は使っているというお話も聞きましたけども、まだ使えないという状況なんだということを、まあ、確認させていただきました。まあ、インターネット先ほど言った通り情報漏洩と背中合わせの大変難しい問題なのですけども、まあ、このような時代ですので、まあ、誰もがというかインターネットが、まあ、必須の時代ですので、まあ、行政の現場でもですね、まあ、滞りなく使えるような環境整備を整えていただきたいなというふうに思っておりますので、まあ、これコストのかかる話かもしれませんけども引き続きご努力いただきたいと思います。もう一点よろしいでしょうか。はい、次はちょっと指定管理者制度についてですね、ちょっとお聞きをしたいので、まず本市における指定管理者制度につきまして、まあ、制度設計概要をまずお聞かせいただきたいと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。指定管理者制度でございますけれども、公の施設の管理に民間事業者等の有するノウハウを活用することにより、さまざまな市民からのニーズに効果的、効率的に対応していくことを目的としております。本市では、令和7年4月1日現在ですけれども、98施設を管理者指定管理者としております、制度を利用してございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、指定管理者制度というのが大変有益な制度だというのは理解しているんですけども、まあ、ちょっと懸念も含めてこれからの、まあ、指定管理者制度について、まあ、お話をお聞きしたいんですけども、指定管理者制度がちょっと今難しくなっているかなと私は思っています。取り掛かりはですね、私の記憶ですと、吉井福祉会館ですね、まあ、長らく指定管理を受けていた方が、まあ、どういった事情か分かりませんけども、まあ、手を挙げられなかったということで、まあ、急遽別の方にですね、別の事業者の方に、まあ、お引き受けを受けていただいたというようなことが数年前にありました。で、ここに来てやっぱりそうなのかなと思うんですけども、三郷の給食センター、観音山の駐車場の指定管理、まあ、こういったところが、まあ、急にですね、まあ、手を下げられたというか、まあ、受託に応じていただけなかったというようなことが、まあ、連続しています。で、私も全部話を聞いてきたわけではありませんけども、やっぱり背景にあるのは人件費と物価高なんだろうというふうに思います。で、本当に一部の方に聞いただけなので、これが全部の事業者さんに当てはまるか分かりません。6月定例会でもいくつかやっぱり指定管理者の制度の案件出てくると思うので、まあ、議論の取っかかりとして、担当課の、まあ、お考えをお聞きしたいと思います。5年間の委託ですね、契約期間で、まあ、受託していただくか判断していただくんですけども、当初はですね、当初 1,2 年は多分人件費も物価高もまあまあなんとかなるかなというそろばんが弾けるかもしれないですけど、今ご時世ですね、人件費も物価もどこまで上がっていくかちょっと見切れないいう中で、後半3年目4年目5年目まではちょっと考えにくいなというようなやっぱり市中経済の状況が私はあるんだというふうに思っています。そういった中で当初決まった委託料で5年間やりきる不安がある事業者さんがきっと
多くてですね、まあ、これがまたこれからも続くかどうかっていうのは私は分かりませんけども、そういう不安を抱えていらっしゃる事業者さんがたくさんいるんだろうというふうに思っています。そういう中で5年間の委託契約の、まあ、途中でですね、まあ、委託料の見直しなんていうことを考えながら柔軟に、そしてあらゆる事業者さんが手を挙げやすい環境を作っていくことも必要ではないかなと私は考えているんですけども、まあ、このあたりにつきまして企画調整課の方で、まあ、今現在どんなことを考えているか、考えがあったらお聞かせをいただきたいと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。まず前提なんですけれども、選定当初には期間中の指定管理料の上限を定めますけれども、これは5年間の経済状況等を鑑み、所管会やまた財務部等とも積算をしております。また期間中ですけれども、指定管理者とは協定を結びまして、その協定の中で本業務の前提条件や内容に変更が生じたときは、または特別な事情が生じたときは協議の上、本協定の規定を変更することができるというふうにしております。これまでも指定管理者業務に著しい影響が想定される場合、柔軟に対応してまいったところでございます。引き続き安定した施設運営に努めていただけるよう対応してまいります。以上でございます。
マルキン。
はい、ありがとうございます。まあ、そのあたり の市の対応が事業者の皆様にきちんと伝われば、途中でですね、物価高騰で大変なことになっても、何が何でも5年間続けなきゃならないのかなという恐怖感みたいのを和らげることになると思うので、まあ、そのあたり、まあ、多分しっかりと事前説明されていると思うんですけども、その辺の不安を解消しながら、皆さんが気持ちよく指定管理者手を挙げていただけるような環境を整えていただきたいというふうに思います。まあ、お願いとして申し上げます。以上です。
他にありませんか。中島委員。
はい、すみません、1点だけちょっとお伺いします。昨年放送されました高崎市を舞台にしたアニメの、なんなれ花なれっていうのが、まあ、昨年7月から9月まで放送されているんですが、まあ、昨年の6月議会の一般質問でもアニメ使った地域振興を図っていただきたいと私お願いをしたところなんですけれども、まあ、今年ですね、そのアニメが、訪れてみたい日本のアニメ聖地88というのに、まあ、新たに選ばれて高崎市が認定されたということになっております。まあ、このことを、まあ、執行部の方では把握されているのかちょっとお伺いしたいと思います。
広報課長。
はい、お答えいたします。本市を舞台にした作品なんなれ花なれが、国内外のアニメファンを対象とした、結果投票結果によって、訪れてみたい日本のアニメ聖地88/2025ネバンに、選定されたことは把握しております。以上でございます。
中島委員。
はい、まあ、それでに関しましてですね、もうそれ放送されてから本市で何かプロモーション的なことをしていたのか、で今もしているのか、ちょっとその辺を確認させてください。
広報課長。
はい、お答えいたします。放送が終了した後、10月から12月の2ヶ月期間なんですけれども、まあ、民間の企業さんがやっているキャンペーンなどに高崎市としても協力させていただきました。今後のプロモーションにつきましては、アニメは、テレビドラマなどと同様、本市の魅力や知名度を向上するための手段となることも考えられます。しかしながら、今回の投票結果は対象がアニメファンに限定されることも想定されるため、幅広い層への PR 手段につきましては費用対効果も含めて研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。まあ、今後の、まあ、そういう活動についてもですね、お答えいただいたんですけれども、すいません、風邪ひいててお聞き苦しいと思いますすいません。このアニメ、沼田も一緒に、ね、モデルになっていて、まあ、沼田も認定されているんですけれども、沼田さん本当にプロモーションも盛んで、等身大パネルの展示やアクリルスタンド、キーホルダー、缶バッジなどの販売、そして AR っていうんですかね、スマホを持ってって、そこの聖地にかざすと、音声が流れたり、まあ、その主人公と写真が撮れたりというようなことも取り組んで、まあ、ふるさと納税にもアニメについて、取り組んでいるというふうに聞いています。この聖地巡礼っていうのは特に若い世代 への観光資源として有効に使えるコンテンツなのかなというふうに思います。まあ、その聖地巡礼によって、まあ、全国でその地域の飲食店、お土産屋さん、大きな効果が見られているので、まあ、そういう若い世代の知名度アップということで、まあ、集客アップもですね、まあ、絶好のチャンスだと思うので、今年選ばれたということは本当に 今が旬ということなので、今何かできることがあれば検討していただいてですね、土地ベードアップに、貢献していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。なければ以上で本日の総務常任会を閉会いたします。